皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年8月27日金曜日、週刊自閉症ニュース第146号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。神奈川新聞8月22日のニュースです。障害児に波乗りを。横須賀市出身のサーファーアンジェラさん、海の力で笑顔を広げたい。神奈川。障害のある子どもたちに海の素晴らしさ、エネルギーを感じてほしい、そんな思いで活動する団体があります。知的障害児のためのサーフィンスクールを企画しているボランティア団体オーシャンズラブです。横須賀市出身でハワイ在住のプロサーファーアンジェラ・マキバーノンさんが中心となり活動しています。アンジェラさんは、海やサーフィンには人の心をオープンにする力がある、一人でも多くの子供を笑顔にしたいと願っています。活動を始めたきっかけは2004年に遡ります。アンジェラさんには障害のある兄がおり、お兄ちゃんと同じように障害のある子供たちのために何かできないか、その思いは心の中にずっとありました。ハワイで友人に誘われ、自閉症の子供たちにサーフィンを体験させる活動に何気なく参加しました。アンジェラさんの目すら見られない子供が、たった一度波に乗っただけで表情が一変し、岸までたどり着くと笑い声が弾け、ワンモア、もう一回とせがむ子供たち。サーフィンや海の持つ人の心を動かす力に驚いた、日本でもやりたいとアンジェラさんはその翌年から活動を始めました。海に触れサーフィンを体験すると、どの子も心が明るくオープンになるとアンジェラさん。だが、障害があるがゆえになかなか海に連れて行けない保護者も多く、一度でいいからサーフィンや海の素晴らしさを体験してほしい、その輪を広げ全国の子どもたちを笑顔にしたいと話します。オーシャンズラブは9月11日茅ヶ崎で知的障害児のためのサーフィンスクールを開催します。信州ライブオン8月19日のニュースです。発達障害者支援のイラスト紹介、作で9月10日から展示会、長野。自閉症や発達障害の子どもらの生活や学習支援に使うイラスト、ドロップスの展示会が9月10日から23日に佐久市の元麻布ギャラリー佐久平で開かれます。ドロップスは長野県内の養護学校教諭らが考案、全国で利用されており、佐久地方の教育、医療、福祉、美術関係者ら10人が発達障害への理解を深めようと実行委員会を作って企画、公開討論会やワークショップも開きます。ドロップスは言葉による意思疎通が苦手で、視覚による理解の方が得意な子どもらとスムーズにコミュニケーションが図れるよう作られました。ハンカチで汗を拭く男の子のイラストで熱いを意味するなど、動作や感情などを示す1000種類があります。展示会では A4 版に印刷したドロップスを会場に飾り、教育現場の使用例を写真などで紹介、ドロップスを描いた缶バッジや絵はがきも販売します。9月19日は午後1時からワークショップも開き、ドロップス制作の体験などを計画しています。京都新聞8月24日のニュースです。中京の女性、自宅を改装、自閉症長男にギャラリー、京都。 アート活動をする自閉症の長男20歳の絵画作品を発表する場として、京都市中京区のコピーライター衣笠珠美さんが自宅を改装したギャラリーを開いています。衣笠さんは障害者の芸術作品がボーダレスアートなどにジャンル分けされてしまう風潮に疑問を抱き、芸術表現の分野にまで障害の有無を持ち込みたくないと自閉症を強調せず、純粋に絵を鑑賞する空間としました。ギャラリーミラクル、自宅1階をリフォームし、長男大輔さんの絵画を大輔ワールドとして常設展示しています。現在は今年描いた作品が中心で、衣笠さんはパレットナイフから筆までを使い、多様な表現方法にチャレンジするようになったと話します。展示スペースでは大輔さんの自閉症には触れていません。健常者の作品と何ら変わりないのに、障害者のアートは区別される風潮があると感じてきた衣笠さんが、ニュートラルな視点で絵を評価してほしいと考えたからです。ギャラリーでは大輔さんの常設展だけでなく、一般の企画展も開いています。共同通信8月25日のニュースです。障害児教育などで教職員4万人増、文科省計画。文部科学省が公立小中学校の中長期的な教員配置の指針となる第8次教職員定数改善計画案に、障害のある児童生徒への特別支援教育など多様なニーズに応えるため、2014年度からの5年間で4万人の定数純増を盛り込むことが8月24日同省関係者の取材で分かりました。同時に40人学級を改め、1クラスあたり30人から35人が上限の少人数学級を目指す狙いで、来年度から8年間で定員を約2万人の純増とすることも盛り込みますが、4万人はこれとは別枠の措置です。計画案では発達障害などがある子が通常学級に在籍しながら、障害の程度により特別支援教育も受けられる通級指導の拡充や、習熟度別指導などきめ細やかな教育を可能にするための教員の定数増が柱となっております。注意欠陥多動性障害 ADHD など発達障害のある子どもへの対応は教育現場の大きな課題になっており、専門知識を持つ教員の増員が求められています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、映画、僕は海が見たくなりました。青森八戸にて労働省のお知らせです。自閉症の青年が主人公の映画、僕は海が見たくなりました。いよいよ、青森県八戸市の八戸フォーラムにての労働省が近づいてまいりました。上映期間は8月28日土曜日から9月10日の金曜日です。おそらく日本での最後の労働省となる可能性大です。青森県の方、また近県の方、ぜひこの機会をお見逃しなく。また余談ですが、エンドテロップに流れるそよ風の手紙と龍馬の名前も探してみてくださいね。以上、今週のピックアップ、映画僕は海が見たくなりました、青森八戸にて労働省のお知らせでした。さて、そろそろお別れの時間です。実はこの配信は予約配信です。8月27日金曜深夜のこの時間の現在、私は自閉症の息子龍馬と親父と息子なるキャンプに参加中です。 この配信ちゃんとできてるでしょうか。ちょっと心配です。次回147号の配信は少し遅い夏休みのため一週お休みをいただき、9月10日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。